感謝いたします。それではまだ主の前にと題して今朝の箇所から説教を取り継がせていただきます。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、あなたのことを父なる神と呼ばせていただける大きなお恵みを感謝をいたします。そのお恵みに何一つふさわしくなく、そのお恵みに預かるのに何一つ良いところのない私たちを、あなたの一方的なご愛によって選び、そして救い、私たちをあなたを信じるものに変えてくださった大きな大きな神様のご愛に感謝をいたします。主よ、今日こうして読ませていただく箇所より、どうか私たちが聖書の言葉によって作り変えられ、どうか私たちが聖書の言葉によって行くべき道をはっきりと示していただき、生きて働く聖書の言葉によって骨髄と関節の分かれ目さえも差し通し、物事をはっきりと分からせてくださる、この時代をはっきりと見させてくださり、また考え方をはっきりと明らかにしてくださる主の御言葉をもって、私たちが御言葉に立って歩んでいくことができるように、進んでいくことができるように、聖書の御言葉をあなたがどうぞ開いてください。御言葉を打ち開くれば光を放して愚かなるものを里からしむとおっしゃってくださる、その聖書の光をもって私たちが輝かされ、またうちに世の光となる力を受けることができ、そして私たちが歩む道さえも小倉基礎の中にあって、あなたの聖書の灯火をもって御言葉の場の道の光をもって私たちを導いてくださいますように、あのイエス様を探した東方の博士たちが不思議なる光に導かれてあなたを探し当てることができたように、どうか私たちがこの時代にあって小倉基礎を歩いているその中であるのであれば、あなたの御言葉の光が私たちを導いて、あなたの灯火がまた道の光が私たちを歩むべき正しい道へと導いてくださるようにとお祈りをいたします。私たちが御言葉を愛し、あなたが望んでおられ、また決められているように歩むことができるように、どうぞこの説教を祝してくださるように感謝をし、愛する主イエス・キリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン、アーメン。おはようございます。今日の聖書の箇所は創世記の18章から語られていきますが、今週とまた次の次の週、御心であれば再来週、ソドムとゴモラの滅亡の箇所から2回のメッセージを取り継がせていただきたいと願っています。主の御旨であればそれが許されると思いますが、このソドムとゴモラの箇所、皆さんもソドムとゴモラでご存知なところがあるかもしれませんが、このソドムという町は、そしてゴモラ、天からの火で滅ぼされています。今も視界のそば、ソドムがあったと考えられている地域にはおよそ3000度の高熱で溶けたであろう、そうした跡や硫黄が大量に残されています。草木は生えていませんし、また岩塩のような塩と硫黄がその地域を覆っています。見てきたかのように言いますが、見てきましたのでそう言います。そして私は見てきただけではなく、決して口には入れてはならないと言われたその岩塩を口に入れてガイドの先生に怒られました。ですから苦かった、味わっております。 ソドムとゴモラの滅亡というのは、これは神の裁きでありました。そしてそのソドムとゴモラは今の私たちの時代にも世を表すものとして当てはまってまいります。過去の出来事、過去の歴史、それが聖書に記されていますが、しかしその歴史はぐるりぐるりと螺旋のように巡って、今の私たちに聖書の御言葉は私たちに気をつけるべきことを教えてくれます。ある時は恵みの言葉を持って私たちを養い励ましてくださいますが、ある時は反面教師を目の前に突きつけることで、そのようになってはならないということを教えてくれます。ソドムとゴモラの滅亡は神の裁きであり、やがて来る世への裁きを表しています。目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢、こうしたものを愛する愛は世を愛する愛であって、お作りになった創造主なる父なる神を愛する愛ではないことが聖書には記されています。それがファッションであっても、それが流行であっても、それがライフスタイルであっても、それが生き様であっても、また罪の行為そのものであったとしても、ソドムが焼き滅ぼされたように世も同じように滅んでしまうことを私たちは忘れてはなりません。ソドムの姿が創世記には書かれています。ソドムは低地です。低いところにあります。しかしそこは主の裁きが起こる前までは、聖書の中には主の園のように潤っていたと創世記の13章には書かれています。水が豊かだったということです。草木が生えていたということです。どんな木が生えていたでしょうか。ヤシの木が生えていたでしょうか。豊かな草原が広がっていたでしょうか。食料は当然豊かだったはずです。アブラハムと甥のロトが、この二人が持つ持ち物が多かったゆえに別れて暮らさざるを得なくなった。その時に二手に分かれる時に、ロトは、甥のロトはその豊かな低地を選びます。そこに行けばもう暮らしに心配することはないと分かっていたからであります。しかしそこにはソドムがありました。ですからロトはソドムの中には最初は住んでいかない。しかし少しずつソドムの町へと引っ越しを繰り返し、ついにそのソドムの市民になってしまいます。ソドムの市民になって、ソドムの一人になって何かいけないことでもあるのでしょうか。ソドムはそもそもそんなに言うけれども悪かったのか。同じ創世記の13章にはソドムの人々は邪悪であったと書かれています。ソドムの人々は邪悪で、主に対して甚だしく罪深い者たちであったと書かれています。びっくりマークがないヘブル語の聖書で、何とかして強い表現をと選ばれた御言葉だと思います。ソドムの人々は邪悪だった、そして甚だしく罪深い者たちであったのであります。性的な乱れ、快楽に身を委ね、異教の神殿を建てていたかもしれません。それだけではなかった。彼らは高ぶって主の前に忌み嫌うべきことをしたとエゼキエルの16章には書かれています。 彼らは主の前に忌み嫌われる人命の軽視、偶像礼拝、異常な生活、そうしたものを繰り返していながら、自らを恥じることなく、かえって自分たちが優れた人々であると高ぶっていたのであります。その上、私たちが何が悪いのかと嘘吹くようなことまでソドムの罪として挙げられています。エゼキエル16章49節には、高慢で飽食で安逸をむさぼり、乏しい人や貧しい人に援助をしなかったと書かれています。偶像礼拝、高慢、性の乱れ、そして社会的弱者を見て見ぬふりを、見て見ぬふりをし、人の痛みがわからない、いや、わかろうとしない。これらは主がお嫌いになる罪であります。ソドムは突出してこれらの罪を犯し、そして当たり前のこととしていたのであります。三人の御使いがアブラハムのいたマムレのカシの木のところへやってきます。彼らは御使いでありながら、霊的被造物でありながら、人の形をとってアブラハムを訪ねてきました。アブラハムは、どうかこちらへ、私にあなた方のお世話をさせてくださいと彼らを受け入れ、そして客としてもてなします。この御使いたちは二つの使命を持ってアブラハムを訪ねてきました。その一つは、アブラハムに来年の今頃、サラによって男の子が与えられるという良き知らせを告げるためでありました。神様の約束は、望み得ないような状況であっても必ず成就するという良き知らせを御使いが伝えに来たのであります。もう一つの使命は、神様の前に登ってきたソドムの叫びと呼ばれる、そうした重い罪の知らせを果たしてその通りなのかということを確かめに来ていたのであります。一度見て、本当にソドムの叫びはひどいものなのか、滅ぼす前に確認をするために3人の御使いが使わされてきた。アブラハムは知っていました。ソドムの叫びがその通りであることを知っていたのであります。それでアブラハムは進んでいく御使いたち、その御使いが進む間、主の前に立ちます。そして、ソドムのために取りなしの祈りを捧げます。主よ、どうかソドムを救ってくださいと。主よ、どうかお考えを変えてくださいと。主の前に立って、祈りを捧げたのであります。主の前に立つということは、兄弟姉妹、祈り続けることを意味します。アブラムはまだ主の前に立っていた。22節にそう書かれているように、アブラムはまだ祈っていたのであります。何か私たちが毎日繰り返す、なんてことのない同じ言葉を祈る祈り、そうした祈りの姿勢と このアブラハムの取りなしの祈りは少し違っています。誰かが通り過ぎてアブラハムの祈る姿勢を見、そこから離れまた戻ってきたときに思う言葉は、アブラハムはまだ主の前に立っていたであります。アブラハムはまだ主の前に立っている。アブラハムは取りなしの祈りを祈り続ける。その祈った内容は、50人正しい人がいたらソドムを見逃してくださいという祈りでした。そうしようと、その恵みを信じる信仰に応えていただくと、今度は一歩踏み出して、そして40人、40人、30人ではどうでしょうかと値引きを繰り返して行きます。主は憐れみによってそれに応えて行かれますが、アブラハムはもう一度言います。私は塵に過ぎないと。火葬が終われば私は灰になります。私は塵になります。そうした私です。ですから神様にこんなことを申し上げる資格はないけれども、でも憐れんでください、10人ではどうですかとアブラハムは尋ねるのであります。主は豊かな憐れみを持ってアブラハムに答えられます。滅ぼす前、その10人のためにと主は言ってくださる。今朝のメッセージは、この取りなすアブラハムの姿からまずイエス様を見ることであります。そしてその後でイエス様に習う私たちとして、アブラハムの姿を私たちのものとしていくのであります。再来週御心であれば、私たちはロトになります。またロトの妻の姿に私たちを見て悔い改めをしていきます。そんなふうに私たちは創世記の中に入っています。アブラハムは主の前に立ち祈り続けていたけれども、アブラハムが祈ったのはロトのためではありません。アブラハムが祈ったのはろくでもないソドムの許しのためでありました。これを兄弟姉妹、取りなしの祈りと呼びます。ソドムのために取りなしをするアブラハムの姿から、罪にまみれたソドムのために取りなしをするアブラハムの姿から、私たちは、私たち罪人のために取りなしをしてくださるイエス様を思います。イエス様は私たち、イエス様を信じた罪人のために取りなしを続けておられます。私たち弱さを覚え、私たちよく悩み、私たち落ち込むことがあり、私たち泣いてしまうことがある。私たち弱きキリスト者のために、主は取りなしを続けてくださる方であります。ローマ人への手紙の8章34節には、誰が私たちを罪ありとするのですか、死んでくださった方、いやよみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのですと書かれています。あなたが今日とても寂しくて孤独であって一人きりであってと、そう思うことがあったとしても、しかしあなたの信仰までもそれを信じてはなりません。イエス様はそんなあなたのために、父なる神の右の座にあって取りなしを続けておられます。弱さを許したまえ、どうか 弱さを許してあげてくださいと、ろくでもないソドムの人々の許しのためにまだアブラハムは神の前に立っていたと言われるあの取りなしを、まだ主は私たちのためにしてくださっているのであります。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。しかしもし誰かが罪を犯したなら、私たちには道の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられますと第一ヨハネの2章1節には書かれています。その後、私たちがその裁きの日にすべて丸裸で主の前に立つような時にさえも、その裸になりきった私たちの前に主は父なる神の前に立ってくださり、私たちを弁護をしてくださいます。私たちのために取りなしてくださいます。イエス様を信じた者を罪ありとさせないために、あなたが有罪判決を受けることが決してないように、主はあなたのために取りなしてくださるのであります。この主イエス様はあのオリーブ山ゲッセマネの園で、ローマ兵たちが弟子たちを取り囲んだその時も、主イエス様は弟子たちの前に立ち、誰を探すのかと言われました。兵士たちがナザレのイエスをと答えると、イエス様はそれは私であるとお答えになった。これはあなたがお与えになったもののうち誰一人とて失われることがないようにするためであると言われた予言が成就するためであったと福音書には書かれています。主はイエス様を信じた主の弟子であるあなたの前にちゃんと立ってくださいます。そして取りなし、弁護し、そして立ちはだかってあなたを守ってくださいます。クリスチャンを守る方が、クリスチャンのために取りなす方が、私たちの主イエス・キリストなのであります。私たちが立派だからでしょうか、私たちに何か良いところがあるからなのでしょうか。いいえ、私たちがただイエス様を信じたからそれだけであります。あなたがこれまで何年もにわたって大きな働きを繰り返してきた主の弟子であったとしても、その功績ゆえにではありません。ただあなたが主イエス・キリストを信じた、それだけが理由であります。無価値と言ってよい私たちのために、主は滅びの前に立ちはだかってくださいます。そして主は十字架の死までも受け入れてくださいました。あなたを守るためにです。このアブラハムの取りなしの姿を見て、急行列車の前に立ちはだかってこれを止めるようにするのは狂気の沙汰だと言ったスイスの牧師がいました。しかしアブラハムは命を懸けて取りなしを続けたのであります。アブラハムはまだ神の前に立っていた。一粒の麦もし地に落ちて死なずば、一粒にいてあらん、しかしもし死なば多くの実を結ぶべしであります。 多くの実が結ばれるために取りなし手として一人立ったアブラハムの姿を、私たちの主イエス様の姿をここに見るのであります。私たちは救われてキリスト者という名前をいただきました。それで私たちはキリストの弟子としてこの姿に習い、兄弟姉妹私たちも取りなしをしてまいります。兄弟姉妹私たちも誰かの前に立ちはだかって、兄弟姉妹私たちも誰かよりも前に先に進み出て一粒の麦となって構わないと取りなしを始めるのであります。その取りなしの祈りはあなたのお気に入りの人のためだけではありません。この18章を読みながら、それは甥っ子がいるなら取りなすはずだろうと思った人もいるかもしれませんが、先ほども申し上げた通り、実はアブラムはロトの名前を出していません。ロトのために祈っていないのであります。ロトのためにではなく、ソドムのために、罪人のために取りなしているのであります。大切な甥っ子がソドムにいるんですと祈ったのではありません。あの邪悪な人々であってもソドムには人がいると祈ったのであります。私たちもお気に入りの人たちのためだけでなく、兄弟姉妹そうでない人々のために祈っていくのであります。私たちも私たちの祈りにふさわしい人たちを探して取りなしの祈りを続けていくのではありません。私たちはそうではない、特に好みではない、そうした人たちのためにも祈っていくのであります。そういう国があなたにあったとしてもです。そうでないグループの人たちがあなたにあったとしてもです。あなたを直接傷つけた人たちであっても、神の永遠の裁きと呪いと苦しみがそれらの人を永遠に待っているのであれば、取りなし手とならなくてはなりません。私たちは不思議な時代に今生きています。この20年そうです、私が知っている限りですが、この20年私たちは被害者が何かを言う権利、発言権を持つという時代に生きています。なので誰もが被害者になりたがる時代になりました。私はこういう目にあった、こういうことをされた、こういうことを言われた、そうしたことをわざと公にし、そして幾度も繰り返し、そうしたことによって自分の存在価値と力と発言権を維持しようとする不思議な20年の中に私たちは住んでいます。しかしクリスチャンはそうではありません。私たちは悔い改めていくものであります。そしてたとえ傷つけられたものであったとしても、時間をかけてかもしれないが、やがて許し、そして神の永遠の呪いと永遠の後悔と永遠の歯ぎしりと永遠のうめきと叫びは、たとえ私たちを傷つけたものであったとしても、待っていてはならない、受けてはならないと取りなしていかなくてはならないのであります。外出をあまりしない時代ですから、今こうした時期にあって、外出しない時期ですから、こうした時期にあって周りを見渡すことがなかなかできないでいるかもしれませんが、どうぞよーく周りを見てみてください。こんなにクリスチャンが少ない国です。 あなたを傷つけた人であろうと、あなたがお気に入りでない人々であろうと、どんな人々であろうと、それらの魂のためにイエスの名によって祈ってくれる人などきっとあなたを除いては一人もいないんだと思います。私たちは取りなします。罪人たちのためにも取りなしていくのであります。第一ペテロ2章9節にあるように、私たちは選ばれた種族、王である祭司だからであります。あなたも取りなしてであります。あなたも祭司です。そして祈りを携えてまだ神の前に立っていたと言われる人の一人になるのであります。祈っても私のようなものが祈ってもよいのでしょうかと問われる方がいるならば、あなたは神の花嫁ではありませんか。花婿は花嫁が語りかけてきてくれればそれが一番の喜びであります。主は祈っていいと言っていてくださるのであります。エステルが王のそばに近づいて、そして金の尺を伸ばされて許されたあの時の同じことがあなたの取りなしにおいて起こります。主はあなたの取りなしを喜んで聞いてくださるのであります。兄弟姉妹、あなたは外を歩いてバクテリアの声を聞いたことがあるでしょうか。顕微鏡で見なければその存在がわからないような大きさの細菌、それがあなたに向かって何かを言ったとしてもあなたは立ち止まることなく通り過ぎるでありましょう。しかし主は塵に過ぎないアブラハムの声を止めたりはせず、アブラハムの祈りの前に主も立っていてくださるのであります。アブラハムが祈るときに主は立ち止まってくださったのであります。それと同じことがあなたが祈るときに起こります。誰かのために祈るときに、誰かを取りなして祈るときに、そこに主がおられないと思ってはなりません。主はそこにおられるのであります。あなたの声を聞くためにであります。アブラハムを訪ねた3人の御使いはこのあとソドムに入って行きます。そしてロトの家に着く。広場で泊まると言ったんですが、ロトはそれを、その危険を知っていますから、そういったことをおっしゃらないで、どうか私の家にと、この3人をもてなしかくまいます。するとソドムの男たちが若い者から年寄りまで、すべての人が町の隅々からやってきて、人の姿を取ってやってきたその御使いたちに知りたいのだと言って、同性に対してさえも性的な暴力を振るう目的で叫びながら押しかけてきます。ソドムの叫びは果たしてその通りなのかと調査に来ていた御使いたちは、その加害者の叫びも被害者の叫びも実に報告されていた通りであることを知ったのであります。第二ペテロ2章には、汚れた欲望のまま不道徳、放縦な振る舞い、不法な行いとあるソドムの姿、それが描かれていますが、本当なのかと思って御使いたちが町に入ると、実にそう耳にしていた以上の欲望にまみれた異常な人々の姿が浮き彫りになったのであります。少し離れたところで、しかし少し離れたところで、アブラハムは祭司として命を懸けて主の前に取りなし続けていた。ソドムの人々はその取りなしの祈りをつゆ知らず、 ソドムの住民は主の使いを辱めようと殺そうとしていたのであります。正しい人が10人いたら許してあげてくださいとうつむきながらつぶやいたアブラハムの祈りは尊かったけれども、ソドムにはその罪を嘆く人が10人いなかったのであります。ロトはソドムの罪を嘆き心を痛めていたと第二ペテロの2章には書かれていますが、しかし主はロトのためというよりも取りなして祈ったアブラハムのためにロトを救い出されます。それが19章に書かれていく。ロトはこのあと山へと逃がしていただきます。御使いたちは主の言葉を伝えます。命がけで逃げろと、後ろを振り返るなと。このあと主は硫黄と火をソノムとゴモラの上に降らせ、主の園のようであったあの美しい草原と林をソドムの町人々と共に滅ぼされ今の姿に変えてしまいました。神の裁きは兄弟姉妹正しいのです。そしてソドムの罪は今も世の中にあります。今もソドムの叫びは世界中にある。親と子が引き離されて泣き叫ぶ声だってあれば、信じられないような暴力に泣き叫ぶ声もある。神様はそれをアダムの堕落以来今まで毎日聞いてこられたのであります。私たちは例えばその静かな家で耳元で大きな叫び声がすればきっと耐えられないことでありましょう。ちょっと静かにしててとあなたは言うのではありませんか。主はそれを毎日世界中で起こるその叫び声を聞いておられ、主は再臨をそれでも遅らせておられるのであります。主は恵み深いお方ですか。私たちの想像をはるかに超えて恵み深いお方であります。第一ペテロ3章には主が忍耐しておられると書いてあります。誰も滅びることなく全ての人が悔い改めに進むことを望んでおられるからだと第一ペテロの3章には書かれています。私たちがこの世を見て取りなしていくときに、私たちは10人と申し上げることはもうできません。義人はいない。一人もいないからであります。人間の中にも、人間社会の中にも、人間が作り出すどんな工夫の中にも、神様の裁きを逃れさせるものは一つもないのであります。もう一度言います。あなたの中にも、あなたが今まで作ってきたものの中にも、主の裁きを止めたり逃れさせたりするものは何一つないのであります。しかししかし私たちの外から来られた正しい人が一人だけおられます。神が人となられたこのお方があなたの中にいれば、主は言われるのであります。滅ぼす前、そのキリストのゆえにと言ってくださるのであります。 それで私たちは将来の裁きを恐れません。しかしそれだけでなく、キリスト者よ、あなたは大丈夫なのだから、次は何をすべきかと問われているのであります。それでいいのか、アブラハムよと。主の日は盗人のようにやってきます。主はこの世を裁かれます。罪は死を意味することを、罪から来る報酬は死ですと書かれている御言葉を主は明らかにされます。であるならば私たちはその裁きが来ることを分かったままで、しかし憐れみを祈り、救いを求め、聖なる影響をこの世の中に与え、そして福音を伝えていくのであります。イエス様がお一人お一人のうちに受け入れられれば、その人は滅びを免れる。アブラハムはソドムを諦めなかった。それと同じように私たちも今この世に使わされていくこの時代の中で諦めてはなりません。アブラハムはソドムを忘れませんでした。もうあんなソドムどうでもいい、記憶から消してしまおう、意識の中から消してしまおうということをしませんでした。それと同じように私たちも滅びゆく世のことを覚え、取りなし続けて行こうではありませんか。もしかするともうダメだこんな世は、もうダメだこんな人たちはとあなたが言ってしまっても、しかし神の賜物であるあなたのうちにあるその何かである信仰が、望みえない時に望みを抱いて信じさせてくれるのであります。その信仰の声があなたに希望を与える。もうダメだと言ってみても私たちの及びもつかないような恵みと憐れみがこれらの人々を救うことがあると、希望を持たなくてはなりません。アブラハムはまだ神の前に立っていた。クリスチャンたちはまだ諦めないのであります。一場教会はまだ伝道し続けるのであります。一場教会はまだ祈り続けるのであります。魂の救いを、人々の救いを、イエス様がまだ私たちのために立って取りなし続けてくださるからであります。私たちも神様の前に立たせていただきましょう。私たちも忘れずに、私たちも諦めずに祈ろうではありませんか。国のために、人々のために、被災地のために、兄弟姉妹のために、信仰から離れた人々のために、あなたの家族のために、たとえ傷つくことがあったとしても、たとえ泣きたくなるようなことがあったとしても、一粒の麦となって多くの実が結ばれることを期待して主の前に立って祈ろうではありませんか。悔い改めが必ず起こると、リバイバルは必ず来ると、キリストの愛を信じる人々がたくさん起こされると、救いは起きると、救われる方は起こされると、あの水をくぐり洗礼を受ける人々が多く起こされると、イエス様を信じる人々がこの国からもこの国からもなお起こされていくと、お祈りをいたします。私がこの国を滅ぼさないように、私はこの国のために私の前で石垣を築き、破れ口を修理する者を彼らの間に探し求めたが見つからなかった。天のお父様、あなたの悲しい言葉がエゼキエルに書かれています。あなたは今も破れ口に立ち、修理するものを探し求めておられることを思います。 どうか私たちがまだ主の前に立っていると言われるほどに繰り返し取りなし続け、飽きずに取りなし続け、諦めずに取りなし続け、忘れずに取りなし続ける一人の祈り人として立ち続けることができるようにしてください。この私たちは一人一人は麦粒のように小さくとも、しかし多くの実が私たちの捧げる鳥なしの祈りから起こされると大胆に信じさせていただきたいと思っています。権勢によらず、能力によらず、あなたの御霊にある真実な祈りによって多くの人々が救われ、多くの人々が変えられ、多くの人々がキリスト者となることができるように、主の憐れみを期待し、愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。